3年の1月の24日の晩の8時に、キリストの愛に触れたんでありますが、それから間もなく、その愛に触れたということは、聖霊が私のうちに罪を示して、それから十字架を示して、本当に、その贖いの愛を私のうちに、神様が表してくださって、間もなく2日目からその聖霊の働きによって肉体まで驚くべきこの救いの技がなされたのであります。それはやっぱし考えてみますと、その救いが来たということは聖霊がうちに宿ったのでありまして、その聖霊はやっぱし、救いの時の聖霊は実は微弱ですけれども、私は鋭い救いのこの贖いの技に預かったと自分で思うのですが、その時からうちにいらっしゃる聖霊が、この魂の救いだけでなくして体の救いまで、こう癒しまでに、この働きなかったということを、それで、ロマ書の8章の11節にありますように、イエスを死人のうちよりよみがえらせたまいしものの御霊、何じらのうちに宿りたまば、キリストイエスを死人のうちよりよみがえらせたまいしものは、何じらのうちに宿りたまを御霊によりて、何じらの死んでいく体をも生かしたまんという、だから聖霊の技ということを初めから私はよく存じておりました。そして驚くべき技を見せていただいて、後に神戸に、帰ってきたのでありますが、こういう恵みを今春に受けている人がクリスチャンにでもあるであろうかということを考えさせられまして、何とかして今春の人に、一人でも多くこういう救いの恵みに預からせたいというのが私の願いで、神戸に帰って一月の間、この神戸の新開地の伝道館に、堀内文一郎先生という有名な先生の教会に毎日通いまして、そして3月の17日に今春に帰ったんでありますが、その帰る前に岡崎にもう一遍行きまして、寺崎さんに、奥さん、私は実際は残念です、17か18の時に救われておったら、勉強して伝道師でもなったら神様を喜ばせることができるのに、つまらんって言って悲しそうに話したんです。そういったところが、寺崎さんが、何にも伝道師にならなければ神様を喜ばせることができないなんて言って、言うことない、あんたは賜物があるんじゃから、伝道師をしなくたってその賜物を利用して、それで一生懸命に金を儲けて、それでその金を福音のために用いたら、どれだけ多くの人たちが救われるかわからんというので、そんならよかったと言って、私は賜物と言われたんですが、この洋服屋、これは習わずに自分で画びゅうで長年商売をしたんであります。ですから、実のところは、それじゃあ奥さん、元気になったら一生懸命に商売して、そして商売しながら伝道もしましょう言って、そして今春に帰りまして、一生懸命に伝道しましたが、帰った1年の間に20人導きました、商売しながら。だから商売はすぐにしたんではありません、6ヶ月ぐらいしてから始めたと思うのですが、私の付き添いが、神戸にから今春に帰るときに私も連れて帰ってくれって言うんです。今春に、それは呉の吉浦の人間、それが神戸で働きに行っとった、それで私の付き添いに来たんでありますけれども、私の家におる間に非常に私が、私のそばを離れたくなかったらしい。 別に特別に愛したということではなかったんですけども、情が移ったらしいのですが、その時18ぐらいであったと思います。で、ほいじゃ、連れて帰ろうって言って、神戸から帰りました。そして、この、洋服屋をするまでは、この、なんですね、女中で、女中で、この、台所をさしておったんです。ところが、商売始めると、弟子に来てほしい。洋服を仕込んでほしいというところから、それを、まあ、弟子にしちゃいまして。で、初めのうちは、あんまり弟子はよけおりませんでしたが、3人あったと思います。ほんで、仕事したんですが、その時に、その弟子に、もう間も2ヶ月ぐらいした時だったか、しませんが、一枚小さい服を脱がせましたところが、それこそ、もう汚い服で、これは一点明かししたことあると思いますが、本当にこれでええでしょうかって見せたときびっくりしました。もう汚い仕事しまして、これが持って行って渡せるかって私が怒ったんです。そして怒り方がもうとってもひどかった。もうね、そこへぶち投げたんです。こんな仕事してから金がもらえると思うんか。持って初めからと言ってないって。それにやり直せって言って、それで投げた。その瞬間に、私は、もうびっくりしました。自分は、今日まで救われて、本当に神の栄えのために神様を明かしすることで一生懸命になって、神様はこういう方だ、ああいう方だって、本当にみんなに明かししてきたのにもかかわらず、私はそこで洋服をぶち投げて、もう、そいて怒った時の、その姿を自分が見て、本当に惨めに感じたんです。それから、すぐにトイレ行って、前女でもう泣いたです。なかなかその涙が止まらない。もう何度拭いても拭いても泣けてきて、もうどうしてこんなことをやっとるぞと思って、それが神様に申し訳がなくて、惨めな自分がクリスチャンであることを本当にこの、もう見せられて、非常に苦しんで、もう便所から出ることができなかった。いつまでも便所に乗ることができないから、さーっと台所へ行って、炊事場で皮洗って、何遍洗って拭いても拭いても涙が、とどめもなく出てくるんです。それじゃけども、いつまでも台所に居るわけにいきませんから、この、店へ出て行きました。そして恥ずかしかったけれども、やっぱし吹きながら、とっさんちゅうのでしたが、とっさん、今日は私はとんでもないことしてしもって、一生繰り返しのないような、繰り返すことができないようなことしてしまった。私はね、神様の皆をぶっ潰しにしてしまった。で泣いたんです、そこでまた。これからね、私が怒ったのは悪かったからこらえてほしいが、あんたも気をつけて仕事してくれ。ね、どんなに時間がかかってもいいから、丁寧な仕事してくれ。遅いって言って怒りはしないから、そのかい汚いと私は怒りたい。ね、だから丁寧な仕事してくれねって言って、それで謝って。それからすぐに教会行って、教会で、先生、私はこんなことをやったんですが、救われたことは間違いないんです。救われて、魂が救われたぐらいじゃない、病気もこんなに元気になって、神様の境を見せていただいてるんですが、どうしてこんなことを、癇癪を起こして、起こったりしたんでしょうかね。救われてもこういうことがあるんですかって言って、私は先生に言った。ところが、その先生が、私はね、気に入らなかった、いうことが。それは青野さん人間ですものと言った。え？それじゃ、救われておって信仰しとっても、こういうことはいつもやってもいいんですかって言った。 や、そのやってもいいということはないけれども、人間ですもの、そういう失敗はありますよ、とこう言うんです。私はその先生が清めに不徹底であるということをよくその時に分かりました。だからその清めということすらもその時は知っていなかった。それからもう一年も経った頃でしたか、一年だらずであったか忘れましたけれども、その後にとにもかくにもまた店へお客さんが来まして、青野さん、この生地は一アールなんぼですかって言ったときに、それは3円50銭で買うたんだけれども、あんたとこじゃけいや3円50銭でいいですかとこうやった。それが50銭かけ一あったんです。50銭かけ。で、商売人っていうのはね、かけ一はね、もうそれこそもう、みんなやるのです。ね、うまいこと言うてってもね、みんなかけ一やっとん。私は、それが癖がついとった。それで、つい、出てしまった。それから、売ってからのうちに、しょった。と、50銭かけ行きあって、なんでもなんでもないって。1割で50銭ぐらいかけるのは当たり前なくってね。1割儲けるか2割儲けるか儲けるのは当たり前なの。それにわざわざ、ね、お弟子会みたいに、ね、こうた値であげるなんて。50銭かけといて、そういうこと言った。それがまた、もう、ここを病んじゃったんです。こうやってその時は私は泣かなかったけれども、急いで教会行って、先生、また失敗したんですがね。とんでもない駆け引きをやったんですわ。私はこれではもう、クリちゃんと言って、本当に偉そうに証ができません。どうぞ、私がこんなことないように祈ってください。神様の前に悔い改めたんです。本当にその悔い改めるときには泣いて泣いて悔い改めました。はい。それで、私は、それからしばらくして、ここの今の教会、教区では、教区会というのがありますが、そのときは、部会といって、教区部会があったんでありまして、5、6人の先生が寄りまして、そういって、この頃は、議事が主と祈りが主ですけれども、その頃は、聖別会や伝道会を、たびたびしました。で、その聖別会の時に、清めの話が出たんです。それは、信者となってからでも、で、多くの人が、動物園を持ってるって言った。動物園。それで、動物園を持っとるというので、ね、その時に私がもう感じたんです。動物園、噛みつくやつもおるば、ね、いろんなその動物がこの中にいる。それで私はその動物の種類なんかも言いまして、先生がいろいろと上手に話しましたが、もうそんなことを忘れましたけれども、私のことをそのまま言うておるような気がした。はい。それで集会が済んで、先生、その動物園を処置するのはどうしたら処置ができますか。だところが、青野さん、あんたはいつ救われたって言ったから、これこれだって言ったら、ああ、まだ早い早い、とこう言って、こうしたら、清められるというようなことは教えてくれないんです。で、それも私は気に入らなかった。たとえ救われて3日目に古き人が飛び出したとしたら、早もそれは引っかかるのが当然です。救われておりながら、感謝を起こしたり、すべくったり、憎んだり、怒ったり、ね、そんなことしよったんじゃ、もうクリスチャンらしくない。私は商売始めて、その始めた時に初めてその古き糸が飛び出した。それまでは一点の罪を感じたことはなかったんです。恵まれ続けてきたんです。ね、だから、 しかしその苦しい人を感じたときに、それだけ泣けてきて泣けてきてやばかった。その感触でどれだけ泣いたかわからない。私はね、その泣くことができた、その罪に責められた。これは確かに聖霊の技であったと思うのです。ね、そういうことを起こりながらも、ね、人を散々憎みながら、妬みながらも、それを感じないでおる人が多いのです。ね、だから、私がそれだけもう、えずくぐらい泣いた。それは神の恵みであったということを非常に私は感じました。それからまだ早い早いと言われたのが気に食わない。たとえ三日でも救われて三日経っても、その古き人を感じて悩む人でなければ本当の霊的な人でないと思いました。それから私は、秋山じゃない、この有馬に、8月の末に収容会があることを聞いていました。それが2月、後のことでありまして、2月間、祈り祈って、何が何でも有馬に行って、秋山義五郎先生に導いてもらって、清めに徹底して帰りたいと、祈り通した2月の間。そして、有馬に参りましたところが、秋山先生にそのことを話しまいたら、山に連れて行ってくれまして、山で年後に私をその清めに導いてくださったのです。やっぱり清めの先生だけあって、そしてもう癒しの先生でも賜物もあり、持っていますけれども、清めには有名な先生でありましたから、私を年頃に、導いてくださいました。そして、私はその時に思いました。あのガラティア書2章の20節、今読んでいただいたところですが、文語訳でした。我は、キリストと共に十字架につけられたい。もはや我いくるにあらず、キリストはがうちにありていくるなる。キリストはがうちにありていくるなる。その十字架によって、キリストと共に完全に死ぬという信仰を非常に強調しました。で、私はね、救われた時に特別にその罪を示されて、その罪のためにキリストが十字架にかかって、その罪の身代わりになってくださったということについて、もうこれで何にもないなった、これで何にもないようになったと、この過去の罪をきれいに清算したんです。だから、イエス様の十字架は過去の罪の清算であって、もう何もなくなったとして、そして自分がまさかこのうちからそんな罪があって出てくると思わなかったんです。それが、その後において、そういう感触やら駆け引きやら、いろんなものが出てきたんで、初めてこれはどういうものかということを動物園を持っとる。それがアダムから産みつけられたところの古き罪。そのね、ということを、聖別会で教えられたって。それでこれを処置するために有馬まで行ったんでありますが。それでその古き人は、ね、自分で処置することができない。これは聖霊の技だと。だからでもそのことのためにキリストは死んでくださった。キリストが罪の、過去の罪だけにおいて死んだんではない。その古き人、罪を持って生まれてきた私たちのために死んでくださった。だから、キリストと共に、その己自我、ね、罪の根を持った自分がキリストと共に死んで死んだ。それは信仰で死ぬんだとこう言うんです。信仰、ね、それをそう思うておるだけではいけない、ね、頭で生産するんではない。信仰で 서로 참고 애써마다 토모니 신다 이것도 뭐 참고 하사주께 되시면 その 신고니 神様が 働いて 下さるんだ 신고가なければ 元の 목장です 신する者に 働く 神の 力ですから と こうおっしゃって それで私は そうです分かりました と言って そうやって信者だけではない 我々今もはや我々来るならず キリストがあっちで歩いて来る という信仰 これを、それをまた校長してくださいました。 聖霊は、キリストの霊として、 そして、だからエペソの3章の17節にありますように、 信仰によりて、キリストを何じらの心に住まわせ、 これなの。エペソの3章の17節はそうです。 ね。 信仰によりて、キリストを何じらの心に住まわせ、 何じらをして愛に根ざし、愛のもといといて、すべての生徒と共にキリストの愛の広さ、長さ、深さ、高さ、高さのいかばかりなるかを悟り、その計り知るべからざる愛を知ることを悲しめ、すべて神に見ているものを何じらに満たしね、たまんことなりとあります。愛の御霊として、うちに宿ってくださる。そのお方を本当に信ずることは、 絶えずあがめることだと言いました。絶えずあがめてそのお方に従っていくことだと言って、年頃に教えてくださいました。そしてキリストを、あなたのうちに支配者として、そのキリストだけにもういつでも信頼を置いて、ご支配をそのお方に委ねることですよって言われたんです。秋山先生は徹底してました。
それで私は確信を持って帰ってきまして、恵まれてやっとやってきました。ですから、先生に、土曜日の日には、清めの友なんかを覚え配達して行ったりしないでも、私は行きます。それで全部、清めの友を配達していくだけでなく、家々で信者のうちで祈って、 明日のために、励まして、来ておったのです。日曜日のため。それから、土曜日の晩が来たら、信者は5、6人、7、8人連れて、ラジウム温泉の広場で、太鼓大きな太鼓持っていて、叩いて、路傍伝道をするのは、戦車はやらない。戦車は十分、明日のために祈って準備してた。私がいつも路傍説教してきたんです。 そして、おまけに、商売をするのに、ね、営業台にいっぱい、トラットや、それから予言警告の図解なんかを持って、そして、見せぶらかしとる。一つの洋服の見本なんかを置いちゃって。で、みなに、その話、みなが、これ一体おぬさん何だなりって、聞くから。 立ち話しちゃダメだから上がってください。こうやってストーブのそばに、みんな連れてきて腰掛けたい。そして当たりながら、その私の、証を大女から大妻までやるね。こうやって、どんどん伝道したもんですわ。ところが、私の兄のところに、やっていて、告げる人があった。ゆきえさんに言うて聞かすね。あんなことしよったら、もう商売が入らんようになってしまう。
誰も彼にも安を信じな、安を信じなさい。ね。それで、兄がやってきたんです。あんまり無口な、何も話さないような兄ですけど、ゆけちと考えよって、こうやって。ね。お前だけ信仰しとったらよかろうが。人にまで安を信じ、言われても。ね。みんなね、陰で笑ってるんだ。言うてかせ、言うて来たんだ。ほら、陰に一気、なんてか、 分かったです。そう言っていな。泣いたって。あとは、誰が黙ってるんです。はい。本当に人に聞くよりは、神に聞くわ。当然のこと、なすべきこと。はい。そのことは、人行伝の4章の19節と、5章の29節にある。二つ、ちょっと似たようにあるんですが、本当に、 ああ黙っとってたまるもんじゃない。私はキリストの証人といって、本当に黙っておられないんです、恵みを受け取るから。ね。そして、したんですけれども、私は、それから、その、2年半目に、結局、検診の飯を受けまして、まあ、5年の、昭和3年の1月の24日が救いで、5年の2月、12月の28日が、この、検診の飯の、日でした。それから商売を、すぐにやめた。もう検診の証はしません。仕事長くなりますし、ちゃんと出ておりますからしませんが、省きますわ。そして、検診するようになって、で、本部いたんですけども、入れてくれないで、それから、私は、岡崎まで帰ってまいりました。聴講生といて、下宿代を払って、一番後ろで、100人からおるのに一番後ろで話を聞いておったんです。ところが、もう耳が少々聞こえんし、この頃のようにツンボではないけども、前から行けてましたから、聞こえんし、そいて、ことに、もうなんてて、もうずらずらずらずら話すのが、みんな筆記でして、こうやって一生懸命に鉛筆よけ削っていって、もう一人けれども、もう3時間の間筆記だけするんですが、ね、読んだ先生のキャンキャンキャンキャン、どうしても分かるし、あれは何ですかって言ったら、清めのことで、キャンキャンそれから私はもう失望し始めました。こうやってその頃はリバイバルの当時でして、昭和6年。ほらもう、5000人の天幕立てるんで、こちらへ行って。そう言ってもう、事業が何もないんです。それに毎月月謝払って、そう言って、事業も何も、勉強も何もしないということは、つまらないと思いまして。それから、これでは、私はここでは物にならない。監督は、聴講生って都市が言っとるから、この学院の中ではやれないから、聴講生って言って、言われて、聴講はしてるけども、物にならないからもう帰る。で、私は、荷物は全部下宿屋に預けといてまず、そして岡崎まで帰ったんですが、で、まあ、岡崎で一月の間、ロマ書学んで個人伝道をあれ、こたえたんですが、この個人伝道をこたえたことは、伝道師の最初ですが、まだ卵ですが、それであれをこしらえたということは、私の知恵でなかった精霊が、私を、助けてくださった、私を、用いてくださったと思って感謝しておるんであります。それから、今春に、から呼びがついて帰って、そして兄を導けというので、兄を導いて、兄は、信仰に入ることができたんですけれども、その時に菊間へ来たんです、ここへ。それで、菊間で、菊間へ来たんですけれども、菊間でちょっと伝道しただけで、私が有馬の聖火にまた8月に今度は行った。行って、菊間ではちょっとだけしまいた。もう、伝道、ちょっと、なんちますか、ちょっと夏を一週間もせずに帰ったわけですが、それから、有馬の聖火に、秋山先生や寺崎さんがまた、行くというので招かれまして行った。それはどうしてかというと、有馬に行って、先生たちと相談をいた。もう、ホールネスに私は受け入れてくれんし、このままで伝道師を辞めるというわけにいかない。召されたんですから、どこかの教会で使ってもらいたい。トラクト配布でもして、そして、婦人伝道師といて、どこか使っていただくところはないか知らんというような気持ちがあったし、また、皆と相談して、どういうふうに導かれるかと思って行ったんでありますが、 まあ、恵まれもしたかったんですけれども、秋山義五郎先生や寺崎さん、という、方々と相談をしましたところが、そんならば、監督が入れてくれなければ、イエス・キリスト教団の、たるみの、聖書学者に入れるようにしてやるちゅうので、そして頼んでくださったら、沢村五郎先生が校長でしたが、簡単に引き受けてくださって、そして、明くる年の4月に、入学式までは待ってくれというので、そうですか、入れてくださればそれぐらい待ちましょうということで、また菊間に引き返して、菊間で、岡田さんとこの向こうがあんな小さい家が建ってますけれども、あれは何もなかったんですが、一軒家、化け物屋敷じゃ言われたんです。あれ和田さん、古和田さんの家であったという話です。そして、40枚畳が引けるところでしたが、そこで、ただ書いてくれるので、借りまして、そして勉強を、4月まで一生懸命聖書の勉強をして、しわやの、たるみですか、この聖書学校に入ることにしました。聖書学者ですか。こういったところが、勉強ばっかりしてるのがもう、なんだか寂しいんです。私はもう一生懸命伝道してきたもんですから、もう勉強だけするのが寂しかって、ちょっと日曜学校でも始めてみよう思いまして、で、日曜学校始めたところが、100人から来ました。で、2階の座が落ちるのかと思うほど大勢来ましたんですが、で、そうこうするうちに、前の佐渡さん、それから佐渡の吉子さん、それから篠原さんに行ったら吉子さん、それから小田の伊作さん、それから近藤の金子さん、それから岡田佐作さん、それらの方々が、来るようになって、そして恵まれちゃって、その暮れに、12月の28日に、浦ヶ浜で、洗礼を、受けたんであります。その時に、一宮正吉先生を、お願いして来てもらった。もう、個人となりましたが。で、その時に、一宮先生が、帰って監督にその話をした。とっても恵まれているって信者がね。ほいでまた2月に、今春の教会に、正会があった時に、5人とも行った、私とも6人が行ったんでありますが、そうやって祈るのは、菊間の信者だってから祈る、証をする。ほいたら、一宮先生が私に、青野さん、何も聖書学校行かなくたって伝道師にならないことはないんですよ。私も、聖書学院なんかは出ていませんよと、こういうのです。何を言うんだろうと思っておったんです。そういったところが、それから、この4月の、聖書学院、聖書学者に入るために、3月の、年会に東京を向けて行きまして、そして、荷物を、私の荷物は皆、下宿屋に預けておりましたから、それを取りに行くついでに年会に行った。そして年会に行ったら、監督が、青野さん、菊間はやれるかいってこう言ったので、やれるとはって言ったら、いや、あそこで伝道、できるかいって言ったから、できんことはありませんって言ったの。そしたら、やったらいいよ。任命するから。で、定住福音師として任命を受けたんです。で、昔は牧師って言わなかった。みんな福音師言っていたんですが、私は特別に定住、自分でそこへ収まって、そして、やるという、定住福音師として免状をあげるから。と言って、どうぞ、聞く前、もう、聖書学者行かないようになって戻ってきたんでありますが。それから、本格的に伝道を聞くまでするようになった。ですから、岡田さんらは私が本格的にここに使わされないうちに救われた人なんであります。で、その、救われた明くる年の、 3月の年会にここへ任命を受けてきました。それから、今春の先生が、私にその菊間を巡回地としてくれて言うておったんです。もう、一応学校もたくさん来るし、補定信者もそれだけ5人でもちゃっとできたもんですから、巡回地として、私がしたいから、青野さんがくれないかって言うておったのに、私が、任命されたわけです。それで非常に機嫌が悪くて、私を菊間から、そういうと悪いのですけども、追い出そうとしたんであります。ほいて、もう嫌がらせをするし、実際に困った。浜田さんらが救われる前にね、五人受選者がもう一段あったんですが、その時はお天気がいい時に、いつそれ、今春に頼んで来てもらうようになっとったのに、わざわざそれには来てくれないで、大雨の時に来てくれるのです。ほいで何かにつけて邪魔をしました。はい。で私は、もう本当に伝道を妨げられるし、嫌がらせばっかりで、ので、もうこれは、ここにおったんでは、とても大変だから、もう、いっそのことをここをあげて、そいて、自分はどこへでも、遠藤の方へやってもらおうと、監督に行って言おうと思って、そして、ある先生のところへそれを相談に行ったんです。もう私はひどいことをする牧師もあるもんだ。牧師でもこんな牧師がいるもんかしらんと不思議に思いました。ねえ、牧師というものは清められて、ねえ、悪さをするようなことはないはずなん。それで、ね、そういうことをせられるもんですから、不思議だなと思っていましたんです。だけども、その人が本当にひどい人だと私は、ちょっとその人に対して憎しみも持ちました。こうやってある先生のとこへ相談に行ったら、僕のとこへ来て相談したってダメだ、言えかなって言うので。はあ、そうですね。本当に人に相談したって、なんぼ先生でも、ダメです。そら、神様に行くのが本当です。帰りましょうって言ってすぐ帰って、それから聖書を開いた。帰って祈った。神様、どうぞ私の行く道を教えてください。ほいで一生懸命に祈って聖書を開いたら、ペテロ前書2章の21節の言葉が開かれました。はい。何じらの召されたるはこれがためない。キリストも何じらのために苦しみを受け、何じらをその足跡に従わしめんとて模範を残したまえるな。彼は罪を犯さず、その口に偽りなく、また、罵られても罵らず、苦しめられても脅かさ、正しく裁きたもう者に己を委ね、木の上にかかれて、自ら我らの罪を己神に追いたまえる。これです。そこが開かれた時に、私は、本当に神様、私は、バカでした。バカでした。言いながら本当に申し訳がなく思いました。それはどうしてでしょう。イエス様は殴られても貼られても蹴られても椿せられても、どんなにひどい目があっても黙々として十字架にかかりなさったんです。それで私はその時に、私は死んでおると思ったら生きておった、半死にだった。死んだ犬なら踏んでも蹴ってもキャンとも言わない。生きた犬をちょっとでも踏んだらパーッと噛みつく。私は半死にであったやつ。本当に死に方が足りなかった。死んでいなかったと思いまして、神様の前に泣いてお詫びしました。ですから、私が死んでおったらどんなにひどい目に遭わされても、アメン、アメンと言って忍んでやることができるんじゃったのにと思いました。それからすぐに汽車に乗って今春に悔い改めに参りました。神は高ぶる者を防ぎ、へりくだる者に恵みを与えたの。 あの、ヤコブ書のところは、念入りですが、まあ、もう読みません。時間がありません。ヤコブ書は4章の、この、なんですね、4節頃から下をずっと、島を読むと、そのことが出ておりますが。で、この、その時に、向こうがひどい目に遭わしたのにもかかわらず、こちらから悔い改めていった。これがよかった。向こうが悔い、お詫びするのが当然の立場にあったんです。ところが、先生、私は今日はお詫びに来ました。私は先生のことに対して憎しみを持っていました。先生はひどい人だ。よくも牧師でありながらこんなこともやることだと思うて、陰で非常に憎んでいたんです。ところがそれが私が死にきってなかったからやったんです。本当に私は清めに不徹底でしたって言ってお詫びをしました。そしたら、あ、そうですか。祈りましょうって言って祈ってくれたです。そして、いや、あのさん、あんたじゃない、僕は悪かったとは言わなかった。これで私が本当にそのことを、その人が悪いのは悪かったか知らんけど、私がそのことについて憎しみを持ったということは、死んでいなかったということを気がついたというのは恵みです。それでお詫びして帰ってきて、神様、本当に私は恵みが本当に不徹底でした。あれから清めを受けてから何分になるか、その間伝道一式で一生懸命に伝道一点張りでやってきて、聖書を読むことが少なかったし、祈ることが少なかったために、本当に密室を持つことが足りなかったために、死に切り方が足りなかった。どうです、私は。そしてそのお方を崇めることに、あまりにも外の方の働きに忙しくて、イエス様、うちなるお方を崇めることが足りなかった。そのお方に一切を託すことが本当に愚かになってきた。恵みから落ちておったんですよ。だから恵まれ続けなければならないということ、そのお方を崇め続けなければならないこと、そのお方に対しての全く信頼と全く服従が足りなかったということを、その時に気がついたんであります。それから私は一週間の間、もう一生懸命私は徹底しなければ、伝道はもう通しです、せっかく寝されておるのに、中途半端なことはやりたくない。神様、あなたに本当に使うてもらわなければ、私は頭があるんじゃなし、知恵があるんじゃなし、学校も行ってない、学院も行ってない、なんでやりますか。あなたご自身が私を、王座を占めて私のうちから働いてくださらなければ、これは誰なんです。なんとかして私を徹底させてくださいと、一週間の間、ろくろく三度か三度ご飯も食べずに祈りました。その時に、テサロニケ全書の今読んでいただきました23節4節が私に与えられたのです。そうして、そのことをちょっともう一遍読みたいと思いますが、それは私がこの新改訳聖書でちょっと読ませていただきたいと思いますが、新改訳聖書ですね、新改訳聖書の、五章ですね。五章の23節、ちょっと読んでみましょう。平和の神ご自身があなた方を全く清めてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊、魂、体が完全に守られますように、あなた方を召された方は 真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。はっきりとこう書いた。口語訳はでしょうと書いた。しまいに。ですから、そこが私に与えられたんです。それで私は、そう、神様、ありがとうございますと、このあなた方を召された方は真実ですから、きっとそのことをしてくださいます。そして私は、その御言葉に対して、さらに信仰を持ちました。そのお方は、うちに、私のうちに宿ってくださるそのお方が、聖霊ご自身が、本当に命を私に満たして、そして、その地下の、その命の血潮を持って、清め続けてくださり、そして、聖霊が、本当にこの内なる、古き人のいけないものを一つ一つ処置してくださるということを、その時に本当に聖霊が教えてくださいました。ね、私はね、死ぬことについて訓練をずっとしてきたのであります。半死にということが非常に自分に思うことだ。死に切る。死に切る。言い訳がしたい時もあります。けれども、本当に言い訳したんでは死んでない。我に従い生きたらんと思う者は、己を捨てて、日々、己が十字架を置いて我に従い。己が命を惜しむ者はこれを失い。我がために己が命を捨てる者はこれを保ちて、とこしえの命に至る。日々、己が十字架を置いて我に従い。己に死す。コリントの後書の四章にもありますが、ね、あちこは施設から言いますなら、この宝、すなわち、福音、そのものなら主ご自身を土の器に持っておる。これ、大いに優れた力は、我よりずるにあらず、神の力なることの現れにためない。我らは、主より悩みをくれども窮せず、戦方作れども望みを失う、攻められても捨てられ、倒されても滅びず、いずこに行くにもイエスの死を身に終えた。イエスの死です。イエス様はどういう風にして死になさったか。本当に神の御心を行うことのために、つどつど死の生涯を送りたまいました。イエス様の足跡を踏ましていただくために見されとるということ。これで私は、ね、日々に死ぬ。いずこに行くにもイエスの死を身に置く。それはイエスの命の我らが死ぬべき身に現れるためなり。で、死は我らに働く。命は何じらに働くなり。格のごとき信仰の霊やらば信ずるによりて言うなりとありますが、死ぬるということは自分で死ねないんです。自分で死ねますか？決して死ねません。うちにいらっしゃる聖霊が、死なしてくださるのです。死にくだらいてくださるのです。謙遜は自分で謙遜は持ちはありません。本当に内なるお方が満ち溢れてくださってこそ初めて死ぬることができるし、どんな時にも死にくだることができるのです。死にくだりは死です。ね、これで私は、それからもう、油断も苦断もせずに、油断なんかしない。どんな時にもうちなるお方をあがめることに一生懸命になりました。そしてうちなるお方と本当に交わることのために聖書を読んで祈りました。ね、あの先生は聖書の字引きじゃだに言うけども、はい、聖書は気をつけて読んで、そして聖書に従った歩みをしようと願ってまいりました。でね、清めは皆簡単に信仰で受けたようなこと言うけども、 簡単に受けたのは簡単にしてるのです。はい、ね、実際において清めというのは自我の死です。己がピンピンしもって清めを蹴まいたら言うて平気で言うてる。うん、こんな清め危ない危ない。どうですか、自我の死、己が死なないで清められまいたら何を言ったのおかしい。こいつ自我に死んで内なるお方をいつも立てていくのです。内なるお方、聖霊ご自身を崇めて、ね、はあ、私はこのことについてもっともっとお互いが実際これはセッコみたいになってしまいますが、減り下りたいと思います。そしてね、私はね、聖書を見ますとね、テモテの、いやない、テサロン、テトスとか、テトスの2章の14節にはね、こういう言葉があるんですがね、テトスの2章の14節には、キリストが、私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法からあがない出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清滅するためでしたとか。こっちの聖書で。この聖書で読みましょう。もう一遍これで。テトスのを読んでみますわ。テトス2章の14節、このキリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法からあがない出して、良い技に熱心な選びの民をご自身のものとして清潔するために他ならないとあります。イエス様が十字架にかかって、ご自身を本当に捧げられたのは何のためですか。私たちを救って、清別して、ね、ご自身のために清別するためだ。いつまで経っても清めも受けようとしないようなのは、キリストの十字架を私は踏みつけにとると思うんです。そして、人もし今日からずは主にまみうることを得ざるなったりな。ペテロ前書の1章にもそのことは出ています。我聖なれば何じらも聖なるですか。ちょっと違うかもしれない。あら、いずれにしてもね、本当にこの、ペテロ前書1章の15節だったかな。1章の15節は15節だったかな。15節をむしろあなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身のあらゆる行いにおいて聖なるものとなりなさいとはね。はい、そうですね。本当に召してくださったお方は聖なるお方ですから、そのお方に倣って私たちも聖でなければいけない。はい、それでね、私はね、本当にこのテサロニケからそのことが分かりまして、からというものは、うちなるお方が自分を清別してくださり、うちなるお方が本当に実際は清めてくださる、いつも清め続けてくださるという信仰にで委ねて信じて、そのお方に任せてきたんです。そうしなければ私の働きなんかできるもんではありません。勉強なんかしてないんですか。これですから、聖霊がうちに満ち溢れてくださって、それで私を聖書をずっと教えてくださいました。でしょ？だから、ヨハネ一の海の2章にはもう開けなくてもいいですけれども、ヨハネ一の海の2章の27節には、何時らには、この27節には、そうね、あなた方の場合は、キリストから受けた、 油注ぎをいつも自分たちのうちに持っているので、誰からも教えを受ける必要がありません。その油がすべてのことをについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって、偽りは偽りではありません。また、その油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちに留まるのですとこう。まあ、ここ、新海訳でつい読んでしまいましたけれども、ですから、その油が聖霊です。聖霊。だからね、助け主、すなわち、我が名によりて血の使わしたもう聖霊は、何時らによろずのことを教え、またすべて我が何時らにいいしことを思い起こさしみです。聖霊が渡ったもの、うちに王座を占めてくださります。くださるほど、力あるもの、命あるもの、吠えて清きものと、聖霊でしょ、清き霊でしょ。清き霊、聖霊は清き霊なんです。その清き霊が、うちに王座を占めて、満ち溢れてくださればくださるほど、私どものうちは、本当に誠実に、誠実。それから、だからよく金博士の言ったことを思いますけれども、ね、神様は、私どもに救われる魂が起こるようにと、もう、責任を持たせない。清められるものが起こるように、リバイバルが起こるようにと、責任を持たせないで、ただ、私たちが、満たされる態度で、満たされる状態で、いつでも生活することである。聖霊に満たされ、聖霊の栄満を持っておりさえするならば、人の前にも神の前にも、いつでも、最善におるんだと、役に立つとは。だから、これは牧師だけではないんです。信者がみんなそうなるべきものなんです。だけどもね、一向にその古き人が怒っても、なんとも感じない状態でおるというのは、神のために生きようとしてない。自分らが地上の恵みをもらうだけで生きとるようなもんです。そんなのは恵みももらえません。私はそう思います。本当に私は特別に勉強していませんし、聖書学院も行っていませんし、しかもこういうものを神様が召してくださった、お言葉一言で召してくださったんですが、神の召しの家に神様に使っていただきたいと、ね、本当に私は願って内なる人をあがめ続けてきました。内なる人を踏みつけるじゃねえことになれば祈りもかかりません。ですから、祈りを聞いていただきたい状態にいつでもありたい。そして、聖霊が満ち溢れてくださるならば、本当にその聖霊は、語るべきこともいつでも教えてくださるんです。ねえ。そして、力は、それこそ、だからね、私は旧約の、歴代下の、16章の9節ですか。ね、エホバは、全世界をあまねく見そながして、己に迎えて、心を全うする者のために力を表したも。心を全うする。神様に全く信頼です。全く不自由です。遠くにいらっしゃる神様ではありません。私どものうちにいらっしゃる神様です。聖霊です。三位一体の神です。ね、そのことはね、三位一体の神がね、うちにいらっしゃるということはね、それこそね、だからね、清めを受ける状態におらなければならないということはね、ヨハネ伝の14章の15節にそうあります。前にも言ったことあります。ね、もし何時ら、我を愛するならば、我が戒めを守らん。我父に来らん。父は他に助け主を与えて、何時らと共に、とこしえに何時らと共におらしめたまばち。これは真理の御霊なり。要はこれを送ることを与える。これを見ず、また知らぬによりてなる。何時らはこれを知る。彼は何時らと共におり、また何時らのうちにいたもめでければなる。共におってくださるといううちにいる。ね。その次は21節にある。ね。 この、この、おきてを、あれでんの、これはね、そう、我が、この、今しめを保ちて、我が今しめを保ちて、これを、守る者は、これを守る者は、すなわち、我を愛する者なり。我を愛する者は我が父に愛せられ。我も、この、我を、これに己を表すべし。我もこれに己を表すべしとあります。で、もう一つが、この、23節に、答えていたもう一文字。我を愛せば我が言葉を守らん。我が父これを愛し。我が父これを愛し。そして、かつ、我ら、そのもとに来たりて、住みかを、これと共にせんと、我ら、というのは、父御子御霊の神、三味の神が、我ら、そのうちに来たりて、住みかをこれと共にせんと。本当にこういうふうに、神様をどの程度愛しておるか、どの程度喜ばしておるか、神を喜ばせるよりも自分のことばっかり考えて、自分を喜ばせることばっかり考えておるような魂は、救命を送る資格ないんです。本当そうです。要はね、神様を愛していきたいという、神様を喜ばせていきたいという、そういうものに神様は清めのことを願ったらすぐに与えてくださる。ね。自分が楽になったり、自分が腹が立つのが病んだりすることだけで清め求めたりする人には清めちょっと来ないと私は思う。はい。私はね、神様のために命を懸けてやろうという信仰で来たんです、初めから。救われる時もそうです。私の魂のお父さんであることが分かった時、死ぬまで二月でも、高校して死にたいから十字架、じゃないイエスは神様を拝まいてくださいって言った。そういったら罪があるから拝まれないって言うでしょ。今度は清め求めんじゃって、本当に福音のために私は生かされてきたのに、この福音に力を荒らしめていただかなければ、ね、それが清められて、聖霊がうちをオーダーを締めてくださらないなら、この福音のためになったらことはできない。神様、何と言っても私を清めて、満たして、用いていただきたいというところから、福音のために生きているのですから。そうじゃないけど、我が生きるはキリストのため、死ぬりもまた我が生きだ。ね。それですから、ポールはキリストを本当に知ったということは、この、新改訳聖書においては、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさの家に、一切のものを悪玉ごとく、ふんだのごとく捨てたというんです。それほど、向こうの世界のために、人の魂を向こうに送ることのために、またキリストが命を懸けてこの技をしてくださったそのことのためには、これぐらいのことは考えなければ、何のために救われたかということです。私はね、もう説教みたいになってしまいましてすみませんけれども、まあ、私の証をするならば、私はそこから今日まで、ね、この菊間時代に清めの経験を受けたのです。それですから、それからこっちにどれだけひどい目に遭わされたか。何回となくひどい目に遭わされた。けれども、それが私を、ね、あれはね、私は今日は古語訳読んでないけどね、その古語訳ちょっと読んで、もう時間ないですか？もうないね。やりましょう。もう時間でしょ？うん。それではもうやん。私は予備記のね、23章の10節11節好きなんで、そのように本当にひどい目のあった旅ごとに、自分というものがパカッと段階が上がっちゃう。そこで本当に死に切って、さらに聖霊をあがめて、聖霊が私を使うために聖霊にいてくださるんだという信仰できたんです。お祈りしましょう、もう。まだ言いたいことあるんですけども、もう、まあ、そういうところで、私は、最後は、テサロニケ全書の23章と4、 23節4節五章の23節4節で本当に内情の主のこれを完全にやってくださるということで、そのお方が私が種直して自分が見てみなさい、自分が自分を種直していこうということ絶対できません。それは掟の行いによってね、あこの義とせられんことを せられんと思うことは恵みから落ちたキリストから離れた人たちに起きての行いなんかでこうやらあやらなんて言ったら一生懸命に頑張ったってやれるもんじゃない。うちなるお方が自分というものを完成してくださるというね、それを本当に知ったんです。それが恵みだったんです。それでそのお方に自分というものを託して、その場合託しただけでどうでもいいじゃないんで従うだけ従ってきました。全く信頼ということと全く服従ということはこれは裏表ですが、全く信頼がねえ、服従は伴わないで全く信頼はありえないです。はい。嘘です。信じます言うといて、服従せないと嘘のか。はい。それですから、それから私は、私、